こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは老舗の伝統を守りながら寿司釜坊主と新商品が目白押し、そしてかまぼこ業を IT で引っ張るかまぼこ製造販売の株式会社河内屋の代表取締役社長河内はじめさんです。3週目になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週はですね、それこそ地場産業であるという感覚の中から、寿司釜というものをね、開発を先代がされて、それこそ全国に、打って出られたという話もちょっとお聞かせをいただきました。で、それこそ、河内社長、河内さんのね、代になられて、最近では坊主というね、新しい商品も作られたりはしていますけれども、坊主もなんか今それこそいろんな母の日であるとかバレンタインであったりとか、いろんなところとコラボしながらやったりとか、単純なる商品だけでなく、その売り方もね、なんか先駆者的な売り方をされているような感じがしますが、何かやっぱりそういう思いっていうのはあられるんですかね。
そうですね、先代がやっぱりこう寿司釜を開発して次をこう引き継ぐものとしてね、
そうですよね、
先代は寿司釜を開発してやっぱりねこう引っ張ってきて、自分の代もなんかしなきゃいけないなっていう、
そのままってわけにいかないです
よね。そういうプレッシャーは
やっぱあるんですか。
常にありました。
そうですか。
そういうプレッシャーは常にあって、ただそのなんて言うんだろう、新商品だとかほら売れる商品っていうのはその計算づくで売れるっていうわけじゃないじゃないですかね。
そうですよね。
先週寿司釜の話もしましたけど、やっぱ東京でね、そういうアンテナの高い人に見つけてもらって、そして逆輸入されたっていうような、そういうイメージを考えると、だから坊主に関しても実はきっかけはあれだったんですね。やっぱり北陸新幹線開業だったんですよ。
なるほどなるほど。
で、北陸新幹線が要するに北陸のね、県民の夢である北陸新幹線がやっと開通するという時に、当社の今売ってるラインナップではこれ戦えないと思ったんですよ。
弱いと。
弱い、もうこう、で要するに新幹線で今度新しいアンテナの、
あえて言えば東京から人がたくさん来るわけですからね、アンテナの高い人が
アンテナの高い人がたくさん来るんだと、そういう時に今の当社のラインナップで勝てないなと、でその時にもうしかもその新幹線が開業前に先代がちょっとなくなってしまったもんですから、本当にですね、夫婦でよく悩んでました。でそういう中でこの、ね、坊主をデザインしてくれた人がこうキギさんって言って、今やもうグラフィックデザイナーのもう本当にもう世界的に有名な、日本でも本当にトップクラスの、方なんですけど、その方をたまたま紹介、それもまた縁があって紹介していただいたんですね。でそのデザイナーを本当に、選んだのはうちの奥さんなんですけど、でもともとあった当社のこのスティック型のかまぼこをね、これは今やっぱり非常に売れてたんで、お土産的にも売れてたんで、でもこれ新幹線ではそれは通用しないと思ってたん でそれを改良しようと思ってお願いしたんですよね。そしたら出てきたのが
あの形
と、そして名前と名前なんか頼んでないのに、
頼んでないですよ。なるほど。
でさえもうそんね、それで初めてそのプロット商品をこうね、見に行った時にもう衝撃受けちゃって、これ大丈夫かなと、生産ラインも考えなきゃいけないですから、いろいろとね、ただほらちょこっと売るだけじゃないわけですから、要するに生産ラインに乗せて、そしてこうどう売っていくかということも考えると、ほら社長としては非常に悩むじゃないですかね。
そうですよね。まずそれもどのぐらい売れるかも分かりませんしね。
どれぐらい売れるかも分からないし、でやったんですね。で変えてお土産店とか回ったら、もうほぼほぼいい反応なかったですね。
ダメだったんですか。
ダメだったですよ。
反応は良くないですか。
全くダメでしたね。ところが北陸新幹線開業で世界が変わりましたね。やっぱりそれが売れるんですよ、
ね。一挙に反応やっぱり良かったですか。
一挙に反応は良くなってるんですよ。本当にびっくりするぐらい。
そうやって新しい商品ね、それこそ坊主っていうものが、 まあ、こうやって爆発的に売れて、で、まあ、それ以外の、まあ、なんとなく私の思うガーチ屋さんの特色っていうのは、例えば EC とかね、うん、そういうネットを使った活動っていうのはすごい推進されてるイメージがありますけど、まあ、それこそもうかまぼこ業界に限らず、なんか全業界の中での先駆者っていうイメージありますが、やっぱそれは川内さんがかなり手掛けられたんですか？
そうです、まあ、それはあの、うん、ちょっとあの高い評価すぎて恐縮なんですけどいえいえ、まあ、別に決してそんなことはないんですけども、うんうん、そのインターネット黎明期に非常にそのなんて言うんだろう、興味を持って、まあ、あの手を出したというか、まあそういうイメージがあるんですよね。だから例えばドメインもかまぼこドメインを
普通取れないですよね、かまぼこドメイン。
普通今から取ろうと思ってもそれは無理な、
無理ですよね。
でも30年前は取り放題だったんですよ。
あ、かまぼこであろうが、うん、まあ、そういうものはね、うん、他 まだ皆さん手つけてない
ですからね。で当時あのいろんな IT の雑誌を読んでた時に、うん、まあ、かまぼこ屋でなんでそんな IT の雑誌読んでるのかっていうと、まあ、そういうのが好きだったそういうのが好きだったんですよ。
そもそも川内さんが
好きだったんですよね。
なるほど、
うん、でその話をあの記事を読んでると、もうアメリカではすでにほら一般名詞は、うん、もう売り買いされてるっていう当時ね、うん、だから日本もそうなるなと思って、うん、あの先に業界を代表するドメインを取ってしまおうと思って、
かまぼこ
を取ったんですよね。あ、うん、まあ、それとあの99年に、うん、あの楽天市場っていうのが出てきて、うん、で今年あのそれこそ4月6日で24周年で、
うん、うわすごい歴史ですね。まあ、
だから北陸では多分相当早い方だと
思うんですけど ね、
楽天さんの創業が97年でしたっけ、うん、だからそのすぐ、
なるほど、ね、うん、やっぱり最初から売れたもんなんですか？
全然売れないです。
あ、だと思いますよね。
全く売れなかったですね、まあ、やっぱり周りからそれこそそれもパソコンに向かってあのかまぼこ買う人がいるのか世の中にみたいな。
まして社員の方も社長大丈夫かみたいな感じになりますよね、
まあ、当時はあの専務だったんだけど、まあそれこそただね、そういういろんな取り組みを先代はあの否定せずに後押ししてくれたというのがあったんでね。
あ、なるほど。
だからそれはあのやりやすかったっていうかね。
なるほど、うん、先代の方もそうですし、奥さんも含めて皆さんやっぱり、うん、あのいろんなものにチャレンジしていくっていうなんか風土があるんですね。そういう会社の中
で風土は確かに あるかもしれないですね。
なるほど、なるほど、そうしましたら、まあ、今週は以上とさせていただきたいと思います。来週はですね、最終ですね、第4回目になりますので、またふるさと富山についての思いであるとか、そういったお話をお聞かせいただきたいというふうに思っております。本日のゲストは株式会社川内屋代表取締役社長の川内はじめさんでした。川内さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組のこれまでの放送はポッドキャストで聞くことができます。 FM 富山のホームページにアクセスをぜひともしてみてください。お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。